ち
の
ラジ
ちもラジ。
北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
本日は12月30日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。
はい。
この番組は立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が3つのチームに分かれてお送りする地域密着型のラジオです。
はい。
新型コロナウイルス感染防止のため、出演者全員がマスクをつけたままでお送りしております。お聞き苦しいところがあるかとは思いますが、ご了承ください。じゃあいつもの行っちゃいましょう。
うん。
はい。
今回お相手を務めます、私たちは
開始3分で心をつかむチームカップラーメンです。
メン担当、中村こと中村拓実です。
中村。
スープ担当、まなまなこと鈴木まなです。
まなまな。はい。メンマ担当、久保ちゃんこと久保まなえです。
久保ちゃん。
はい。今日はね、珍しくメンもいてスープもいて、まあ、メンマだけが乗ってるっていう、うん、メンマラーメンでお送りします。
寂しいけど
ね、せっかくこんな年末なのにこんな寂しいものでいいのかなっていう、う
ん、まあ、食べはしないんですけど、
うん、メンマラーメンですよっていうだけです。
は
い、
そうそうそう、う
ん、そう。もうでもやっぱ年末やからどうなんだろう、ね、この放送聞いてくれてる方は大掃除しながらとか、おせちしながらとか、
おせちしながら、
おせち仕込みながら、
そうね、
うんうん、とか。年賀状もう出さはったかな、
多分ね。だいたい 25? クリスマスぐらいに、
そんぐらいか、
来た1日に、
う
ん、
そうそうそう、つくみたいな話は聞きますけど。
もう私今年も全く1枚も書かなくて、う
ん、私もで、
ね、
書いてないよね。
そんな感じよね、もう、
うん、
そんなね、こう無理して年末の話をしてるんですけど、
そうです、無理してなんです。
そう、この番組いつも生放送なんですよ。でも、まあ、今日だけちょっと年末ということで、
はい、
収録でお送りしてるんですね。
そうですね。
なので、まあ、年末感をこうゴリゴリ出しながら収録でちょっとお送りしたいと思います。
はい、頑張りましょう。
はい。
本日もまずはキーワードリレーからお送りします。
はい。
そして地元を〇〇するラジオでは、大学の真ん前にある堂本印象美術館をご紹介します。
うん。
お悩み解決プレゼンではですね、みんなのお悩みを解決するべく全力でプレゼンしちゃいます。
はい、はい。またジモラジでは感想やお便りなどを絶賛募集中です。ツイッターアカウントはローマ字小文字で JIMORAJI 数字で20、ジモラジ20です。そしてハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなでツイートしてください。それではチームカップラーメンのジモラジ
始まるよ。
開始3分であなたの心をつかみます。チームカップラーメンのジモラジ、いただきます。
キーワードリレー。
前回のチームに与えられたキーワードについて自由気ままにお話しするコーナー、キーワードリレーなんですが、
はい、
まあ、オープニングでもお伝えした通り、今日は生放送じゃなくて収録なので、うん、まあ、いつもみたいに前回のチームからお題をもらうっていうことができてなくてですね、
そう
なので今回は特別にもう自分で勝手に決めました。キーワード、
はい、ありがとう。
ちゃんとね、あの次のチームにはキーワード渡すので、
はいはい、
ちょっと、まあ、あの今回だけ特別に私が考えてきたキーワードはですね、
何ですか？
2020年の一大事です。お、まあ、年末に
ふ
さわしいかなと思って、うん、一大事言うてるけども、でもどうでしょう、中村はどうですか？
いや、一大事って考えたんやけど、
うん、
なんか、まあ、そんなコロナあんま出かけんかったから、
そうね、
そんな大きなイベントがなかった割に、うんうんうん、自分の中で大きかったのかなって思うのは、
うん、
その漫画が好きで本とかいろいろ買ってるんやけど、一冊3万円する本を買って、
何ですか、
どういう、
いや、その漫画の複製原画とかが載ってる画集みたいなのが、
すごい、
一冊3万円するのを買って、それがもう今年一番お金使ったし、多分今まで最高で一番高い本買ったかなっていう。
あらあらあら、
それは何、私たち聞いてわかるような漫画？
一応空挺ドラゴンズっていう漫画で、
知ってます、
アニメ化とかもしてる、あれの画集が出たんやけど、
すげえ、
3分ぐらいした。
あれだよね、赤い公園主題歌知ってる、
あ、知ってた
よね、多分。あ、それで知ってるんだ。
そうなんですね。
え、3万、
他にいます好きな漫画家さん？
あーまあいろいろ読むけど、うん、何やビースターズとかが最近好きやったけど終わったのもちょっと一大事かなって
知らないごめんなさい、私ら二人が空いてる、もしかして知ってる人いらっしゃるかも、ね、うん、ま
あ、そしたらレスポンスくれると嬉しいね、漫画仲間が増える、
そうなんや、すごい ね、3万円の分、うん、初めて聞いためっちゃでもそれ一大事やと思う。どうですか、じゃあマナマナの一大事、どう、
はい、私ねめっちゃしょぼいですよいや本当にしょぼいんです。今年からなんと、うん、インスタグラム始めました。
これは一大事ちゃう。
そうですよ
始めるのにね、こういろいろ気持ち作ってしっかり、
ね、そう、久保ちゃんの言う通りなんですよ。なんかこうインスタの波に乗れなくて、私高校くらいの時から、うん、なんか、うん、まあいいかなって毎回こうスルーしてたんですけど、うん、なんの表紙か今年やっと、
なんでだった
のそう、なんでだっけ、あ、旅行にね、あ、旅行という
はいはいはいはい、
まあまあそうです、あのまだコロナがそのなんとなく、押し寄せてきてるなってぐらいの時に、まあ、あの東京に行ったことがあって、
はいはいはい、
でその時にあのこの写真載っけよっかなって思ったのが最初かな。
あ、やっぱ旅行とかな、
そうそうですそうです。
インスタなんで始めた
っけな、うん、なんで始めた、
いや覚えて
る、やってない、
あ、やってないんか、
おちゃんはやってるよね。
え、なんでやろう、でも大学入る時かな、高校の時は持ってなかったから、友達作りみたいな感じやった気がする私は
え、どういう友達ですかそれは。
え、でも大学で、うんうん、そのなんか多分 LINE 交換するよりインスタ交換する方がハードル低いから、
ああ、
とりあえずその大学入って友達作るときに、あ、じゃあインスタみたいな感じで多分作ったのかな。
あの LINE 交換すんのなんかなくなってきてます
ね。なくなってきたね、そうそうそう、
びっくりだってね、話ごめんなさい、それ
いやいやいや、いいよいいよ、
なんか私たちが小学校中学校の頃は LINE が当たり前だったじゃないですか。
小学校
あったか
中学校、まあまあまあ、でもそうね、そうかもそうかも、
うん、そうの時は LINE が当たり前だったけど、うん、なんかもう今本当に若い子たちがね、若い子たちが言うて
ワイも若いねみんなワイらも若いから
そう、ちょっとジェネレーションギャップを感じてしまいます。
そう、ね、うん、インスタのそれこそ DM は返ってくるのに LINE 返ってこないとかあるもんね。
あるよね、
めっちゃある、
なんだろうね、あの LINE 開かない感じ、
そうそうそうそう、うん、あるね、
そう、久保ちゃんは、
私の一大事、ちょっと一大事なんですよ、
構います、怖い、
あのね、あの憧れの人と喋ったっていう、もう本当に先週あったことなんだけど、
え、
私あの東京事変っていうバンドが大好きなんですね、はい、もうずっと好きで、もう小学校ぐらいの時から、
はい、
でそのベースの亀田誠二さんっていう人が、あの毎回立命館大学にあの毎年講演しに来てくださるんですよ。
そうですよね、それはうん、はい、知ってます。
で例年ね、大講義室みたいなところで対面でやるんやけど、そうそう、今年はちょっとそれできひんから、あの Zoom というかオンラインミーティングみたいな形でやったんですよ、
うんうん、
なんかまあオンラインミーティングやしね、名前がこう表示されるんだよね、はいはい、顔出してるし、
うん、
でなんかこうカメラさんがおっしゃった時にこう質問みたいな感じで何人かこう手を挙げてて、
うん、
その中でなんかね選んでもらえたの。
あら、
亀田さんに、じゃあ久保さんどうですかって、あの憧れの人に久保さんって言われて
名前、
しかも名前も呼ばれて、私も喋ったし、うん、質問もして答えてもらってっていう、本当に本当の一大事死ぬかと思った本当にあんな憧れた人と
幸
せ、ね、そう喋ったんだよっていう。
待ってください、あの何の質問をしたんですか。
なんかね、うん、ちょっと真面目な話、
今
そう、コロナとかでライブができないじゃないですか、
うんうん、
そうそう、でなんか その無観客ライブとか、うん、そのお客さん入ってても静かなライブとか、うん、なんかそういうのって、まあ、どう思いますかみたいな、すごいちょっと今簡単にしたけど、はいはいはい、みたいなの聞いたら、やっぱでも亀田さんはね、やっぱり生で聞くと音の波動がもうなんか、それがあるとないとでは違うんだっていう、すごいやっぱアーティストの、お返事が返ってきましたっていうね、それが一大事でした。私は結構な一大事なんですけども、
ね、
じゃあもうあれね、そう来週の、ね、なんだろう、
私は結構ライブの話印象的ですけどね、うん、久保ちゃん
ライブの話、
うん、だからなんて言うんでしょう、今までで一番思い出に残ってるライブの話を聞きたい、うん、
いいね、いいね、
うん、
いいかも、
今さそう、
そうそう、
今までで一番印象に残ってるライブ、はい、ということで、じゃあ、ホットチョコレートのみんなにはライブ、まあ、音楽好き多いしね、うん、いけるんじゃないかということで、
はい、
はい、じゃあ以上キーワードリレーでした。
地元をまるまるするラジオ、
続いては地元をまるまるするラジオのコーナーです。
はい、
立命館大学20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。私たちのテーマはですね、地元の産業文化を再発見するラジオです。郷土式宅の産業や文化を学生目線で取材し、スタジオで報告、学生ならではの気づきや結論を導き出すという形になっております。
はい、
はい、
そしてですね、今日は私たちが通う立命館大学の正門の目の前にある堂本印象美術館についてお伝えしたいと思います。
やった
ー、イエイ、イエイ、ついね先日みんなで取材に行ってきたんですけども、
は
い、
う
ん、
そうね、その3年、大学生が3年目して初めてあの建物に
入ってそうよね、なんかみんな初めてな感じやったよね、うん、そうそうそう、やからその取材に行く前に、にじる坂田ゼミのみんなとか部活の友達とかにも聞いてみたんやけど、まあ、全部で30人ぐらい聞いて誰も行ったことなくて
本当
そうなんよ、
もう何回か行ったけど、うんうん、本当に大学の目の前にある建物やけど、まあ、行ったことがある人が少ないっていう、
うん、
ね、なぜかみんな、
行かないっていう、
なんでし、なんででしょう、うん、そうだから今日は北区の皆さんにはもちろんのことですね、うん、今聞いてもらってる、特に、立命館大学の学生のみんなにですね、堂本印象美術館何気になる行ってみようみたいな感じになってもらうことを、
うん、
そうそう目標にちょっといろいろお伝えしていこうかなと思ってます。
はい、はい、ちょっとこの目標ね達成したいね、
頑張りましょう、
ね、はい、じゃあまず、堂本印象美術館とか、まあ、立命館大学があるのは衣笠地域って言うけど、まあ、そもそもその衣笠地域とアートってどういうつながりがあるのかっていうのを、まあ、今回取材にご協力いただいた堂本印象美術館の森真紀子さんはこんな風に話してくれました。
この衣笠地域っていうのは、実は大正から昭和の初めにかけて多くの画家、日本画家が自宅やアトリエを構えていて制作を行っていたんです。で、まあ、そういうことから実は衣笠絵描き村というふうに呼ばれてまして、なんと昭和27年時点の名簿によれば約70人もの画家がこの辺りに住んでいたようです。で、代表的な画家の名前を挙げますと、山口佳洋、あとは小野蟄居、福田平八郎といった画家がいまして、この堂本印象美術館を建てた堂本印象もこの衣笠エリアに住んでいた画家の一人なんです。
そう、本当に素敵な方でね、うん、森さんも、
う
ん、
そうなの、めっちゃ優しかった。
で、この情報は知らないと
知らなかったね、
そう、うん、森さんは素敵だけどごめんなさい、知らなかった、
知らなかった、
そう、そうなんですよ。
こんなアートとつながりのある地域に大学が建ってたのかって、
そう、
驚きがね、
そうそうそう、しかも、ね、そんなところに私らもうめちゃめちゃ通ってるっていうね、
そう、うん、
そう、本当に目の前にあるねんけど、まあ、私特に私がなんでこの3年間も行かなかったかっていうと、
はい、
私もうほんまにアートとかに全然詳しくなくって、なんか私なんかがこうフラッと行っていいのかなっていう、ちょっと勝手に緊張してたっていうのもあって、
うん、
わかる、うん、自分もそんな、そういう人もちょっと多いかもしれない。
ちょっとハードル高いかなみたいなね。
そうそうそう、だからね、そんな私みたいなアート初心者の、まあ、大学生とかでも楽しめるようなポイントをまた森さんにお聞きしました。
おすすめしたいポイントとしては、美術館のデザインっていうのをぜひ見ていただきたいです。実は堂本印象美術館っていうのは、堂本印象作家自身が外観から内観に至るまでデザインを自らしているとてもユニークな美術館でして、本当にいろんなところにデザインがあるんですけども、まあ、例えば館内の木の椅子とか庭園のベンチ、あとはドアノブとかロビーのガラス装飾、本当にたくさん印象のデザインが散りばめられています。でそのデザインも日本画家とは思えないような、とても斬新でポップなデザインっていうのがたくさんありますので、日本画や堂本印象に詳しくない方でも楽しんでいただけるんではないかなと思います。
いやデザインとかね、実際見たけどいろんな面白いやつがあって、うん、2人は実際どうやった、なんか印象に残った作品とかあった、うん、
ありますよ。あのね、森さんもおっしゃってたんですけど、うん、外に並んでたその木の椅子、
おあ中にもちょっとあったかな、
中にもありましたね、うんうんうん、そうそう、館内にもその木の椅子があったんですけど、庭園にもベンチがあったりして、うんうんうん、でそう一脚ずつね、背もたれが特にデザインが違ってて、
そうそうそう、う
ん、そう絶対なんかこう一人一人、あ自分はこの椅子座ろうみたいな
推しの椅子
推しの椅子ができるし、うんうん、私もちょっと見つけたくなりました。
そうね、うん、もう椅子もそうやけど、私ロビーかな、はい、やっぱりなんかもう入っていきなりそのロビーの壁一面がもう作品みたいな、抽象画の作品みたいな感じになってて、ね、圧巻でしたね。
そう、まだあるでしょ、
あるのよ、もう一個あるの。あの前にあのこれもお聞きしたんですけど、うん、前に雑誌の撮影であの女優の中条あやみちゃんが来てたらしくて、あのそのページも見せてもらって、ちょっと今も手元にあるんですけど、
いや本当に
美しい、すごいすごいのよ、
そう
もう
あっき
もめっちゃ目見開いてる。そうもうね、あの中条あやみ VS アート
戦ってはない
ですよ。もう美と美のぶつかり合いみたいな感じ
ね。
そう
すごかったですね、うん、いやもうだからあの混ざり合って超綺麗になってます。
作品の一つみたい
な、ね、うん、そうなってますよね。うん、屋外からロビーまでのエリアは撮影が自由になってるんですよね、
うん、珍しいね。
そうそう、今久保ちゃんが言ってくれた、だから、うんうん、中条あやみさんと同じとこで、まあ、ちょっと同じポーズして同じカメラワークで写真撮れるかもしれない。
すげえ、まあ、頑張ったら撮れる、ね、
そう頑張ったら全然いけるんで、ぜひやってみてください。
ま、ここもそれこそそうやし、うん、まあ、いろんなところで素敵なデザインあって写真も撮れるから、そうそう、
ね、
まあ、SNS 映えとか言われるとちょっと大学生的にもちょっとなじみやすいかなっていうのはちょっと思います ね、う
ん、森さんもね、そのぜひとも写真を SNS にアップしてっておっしゃってて、
そうね、
言ってましたね、
うんうんうん、
あのデザインの他になんですけど、特に立命館大学の学生へのおすすめポイントもあるらしいですよ、はい、はい、なのでぜひお聞きください。
もう一つおすすめのポイントとしては、美術館ではいろいろ展覧会イベントっていうのを実施しているんですけども、その中には立命館の学生さんとコラボレーションしたものもありまして、例えばソーシャルコラボレーション演習という授業の一環で美術館のミュージアムグッズを考えたりとか、あとはイベントの企画っていうのを考えたりっていうような取り組みをしています。あとは立命館のサークルさんと一緒にコラボレーションして、今までやったのは陶芸部さんとか美術研究部さんの展覧会を庭園で実施したりっていうこともしています。
いや全然知らんかった。意外とその立命館大学とつながりがあるっていうのを、ね、ここで初めて知るっていうね、
うん、通ってるのに、
うん、そう、
いや、 やっぱいろんな知識っていうか情報出てきて、うん、そろそろ行ってみたいっていう人も聞いてる人には
さすがに、さすがに出始めてますかね。
こんな素敵なとこね、
うん、
そうで、そんなリスナーの方たちのためにですね、 なんと、
お、
おっと、
おっと、
特別に、
え、
え、これを知ってから行くとより楽しめるっていうポイントを教えてくれました。
やったー。
現在は憧れのヨーロッパ旅行という展覧会を開催していまして、この展覧会は印象が1952年にヨーロッパ旅行をしているんですけども、それをテーマにした展覧会をしています。で、実はこの旅行っていうのが非常に重要な旅行でして、印象にとってはずっと行きたかったヨーロッパ旅行、初めて還暦を過ぎてついに叶ったヨーロッパ旅行だったんです。で、おすすめのポイントとしましては、現地で描いたスケッチや油彩画の作品をぜひ見ていただきたいです。ベニスのゴンドラですとか、あとはギリシャの彫刻とか、印象が旅行中にいろいろ目にしたさまざまな風物っていうのを描いているんですけども、本当に念願のヨーロッパ旅行でワクワクしている印象の気持ちっていうのが伝わってくるような作品ばかりで、本当にまるで印象と一緒に旅をしているような気分で楽しんでいただけると思います。
はい、私たちはですね、取材の時に特別に一足お先にね、うん、もうありがたい、見させてもらった、
ね、そう、このヨーロッパ旅行展やけど、このヨーロッパ旅行から帰った後に、その堂本印象が旅行の中でこういろいろ刺激を受けて、旅行の出発前と帰国後でガラッとその作品の表現が変わったっていうのも、うん、まあ、お聞きして、まあ、その帰国後の作品も展示されてるから、そういうのも知ってから見るともっと面白いかもしれへん ね、
うん、
あとこのヨーロッパ憧れのヨーロッパ旅行展と同時に、その京都現代作家展っていうのも開かれてて、
う
ん、
そうですね、
今は三瀬夏之助さんっていう作家さんの展示が、うん、作品が展示されてるそうで、
うんうんうん、ね、素敵な方で、うん、素敵な方でってなんで会ったのって
そうそう
なりそうそう、久保ちゃんが説明してくれるでしょう。で、三瀬さんがね今現在活躍されてる作家さんなんだよね。
あ、そうそうそう、うん、説明しましょう。
はい、
そう、ね、取材に行った時にちょうどその作品の展示の準備中、
はい、
やっていらっしゃったのよ、うん、三瀬さんが。
そう、そうなん
で、なぜかそのご本人の説明を聞きながら作品を見させてもらうっていう、なんかすっごい贅沢なことをさせてもらって、
もう ね、
びっくりし、いいんですかみたいな、
そうそうありがとうございます、うん、みたいな、偶然が重なり合いましたね。 そこでね、
うん、
そうで、堂本印象美術館は堂本印象の作品だけじゃなくてですね、うんうん、三瀬さんのような現代作家の方の作品も展示されてるんですよ、
うんうんうん、
なので日本画の最先端の表現も楽しめるっていうのも、まあ、魅力だと思うっておっしゃってましたね、うんうん、
ちなみに今回取材に協力してくださった森さんに、森さんが思う堂本印象の魅力っていうのもお聞きしたので、こちらも聞いてみてください。
はい、
一個の作品というよりとにかくいろんなことに挑戦しているっていうのがとても興味深いなと思っていて、まあ、一応日本画の画家ということになってるんですけども、工芸にも挑戦したりとか、仏画を描いている一方でマリア様を描いたりとか、本当に多様な表現っていうのをしていて、もうマルチアーティストと言っていいと思うんですけども、そういうところはとても興味深いなと思ってます。
あ、なるほど、
うん、
いやなんかもうこの話をされてる時のもう森さんの表情がとても素敵で、
ね、そ
う、もうね、うん、本当にいろんなことをもうすっごく優しく教えてくださって、森さん含め取材にご協力いただいた堂本印象美術館の皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、取材をメインで担当した久保ちゃん、
うん、
学生ならではの気づき、
そう、
どうでした？
そうですね、学生ならではの、でも本当にその大学がこのアートを触れるのにすごくぴったりな立地にあるっていうのも知って、うんうん、まあ、せっかく立命館大学に通ってるんだったら、まあ、通ってるうちにぜひ堂本印象美術館に行って、こう自分の引き出しの中にこの日本の文化とかアートを語れる引き出しっていうのを作るきっかけを、まあ、その堂本印象美術館で作るのが大切なんじゃないかなって思いましたけど、どうでしょうか？そう、ね、そんな感じ？
うん、そんな感じ。 ドームと印象美術館の副館長の下神戸さんも、うんうん、そのおっしゃってたよね、こ、
う
ん
う
ん、ちゃんみたいなことを大学に行ってるうちにもうせっかくだからここでね、うん、アートのことを学んでほしいって言ってて、それが自分は結構印象的でした。
教養として後々生きる時があるみたいなこともおっしゃられて、ね、
なのでもうじゃあもう、はい、行きたくなったと思うのでみんなにちょっと行き方を教えてあげます、はい、そう今回訪ねた堂本印象美術館はあの京都市営バスの立命館大学前で下車は本当にすぐのところにあります、はいはい、そのバス停の美術館側のバス停がね、そのそれこそ副館長の下神戸さんが、日本一おしゃれなバス停っておっしゃってて、
もちろん笑ってるけど本当よね、
まあまあまあ、本当に本当だ、いつも使いすぎて、ね、それがちょっとびっくりしてるけど本当におしゃれなの、うん、そうで、あの美術館の開館時間は午前9時半から午後5時までで、休館日は月曜日です、はい、はい、なんですが年末年始は1月4日まではお休みなので、うん、あのご注意ください。はい、で入館料は一般が510円、高校大学生が400円、小中学生が200円、65歳以上は無料ということです。まあ、その他詳しい情報はホームページでご確認ください。
ということで今日の地元を〇〇するラジオは堂本印象美術館についてご紹介しました。
お悩み解決プレゼン、
続いてはあらゆるお悩みに学生目線の解決策を提案するお悩み解決プレゼンのコーナーです。
はい、
はい、
はい、まずはまなまなお悩みから解決したいと思います。
いきますか、いきなり。
うん、ありがとう、よろしくお願いします、はい、そう、
どんなお悩みですか。
はい、それがですね、うん、あの私事なんですけど
私事ですよね、だってお悩みだしやろうなって
そう、うん、私事なんですが、昨日、うん、あの収録日の前日ですね、にあのライブ寺尾作法と七尾旅人の博物館の夜っていう、うん、ライブにね、うんうんうん、行ってきたんですけど、あのこのライブに限らずもう本当に素晴らしいライブだったんですけど、うん、なんかちょっと頭にこう別のことがちらっていて集中力が持たないんです。
ライブ中に
ライブ中にわかりませんこの感じ。
うん、わからんでもない。
そう、ちょっとあのこれの解決策を教えてほしいです。
なるほど、どうですか、どっちから行く。
いや難しい、いや
難しい、
難しそうだけど、
でも音楽やし私、
あ、ありがとう、
音楽担当私から行きますか。
はい、じゃあ時間計りますよ、うん、
1分半制限
時間、うん、はい、はい、制限時間1分半ですね、行きます、よーいスタート。
はい、ね、集中力なくなるんやんな、
はい、
曲以外のこと考えちゃう、ね、
そうです
じゃあ私、もう本当に私ならではの話になっちゃうけど、あのベースラインを聞く、どうでしょう。なんかベースってその私はやってるので、うん、あの結構意識して聞くんですけど、
はいはいはい、
多分ベースやってない人からすると一番あの埋もれてる音やと思うのよ。そう、ね、まあうん、そうやからでも意識したらきっと聞こえてくるはずなの、うん、なんですね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう、やからちょっとまあお腹すいたなとか聞きながら思ったりした時は、うん、ちょっとこうあの低音の方にこう注意を傾けてベースライン聞いてみると結構なんかねおしゃれな発見があるかもしれない。今日ベースの話ばっかり亀田先生さんの話もしたけど
重低音ってね、
そうい
いですよね。
そうなのよ、うん、でも ドラムはもう分かるじゃん、誰が聞いても、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうだからベースってね、あ、OK、なんかね弦何本かも知らない人がいるので、
私も知らない
です。
嘘、私も知らない。
ベースは4本です。ギターは6本でベースは4本なんだけど、ほらそうだからね、うん、ベースの魅力にもっと気づいてほしいし集中力もいい感じに高まると思います。どうでしょう。あ、じゃあベース大好き最高
最後久保ちゃんの心の声みたいになってたけどプレゼンだったのに、
はい、すいません。
いや、ありがとうございます、はい、素敵パ
チパチ、うん、ありがとう、
はい、
じゃあ中村、
うん、行きましょう、
はい、
じゃあ行きますよ、よーいスタート、
はい、僕はそんな久保ちゃんみたいに専門的な話ができないんで、 なんかなライブとかじゃないけど自分がその勉強とかするときに集中力を上げたいなと思ってやってるのが、うん、そのお菓子のラムネ、
うん、
あラムネ菓子を食べるっていう
あれがラムネ菓子
ブドウ糖が 100% らしくて
あ聞いたことある。
そうそうそう頭になんか頭使うときにあれがあったら集中力が保てるっていう話を聞いたことあって、うん、なんかとりあえずまあ本当に効果あるしその思い込みも大事やるからそのこれを食べたら集中できるっていう考えのもとにあれを食べてなんか集中したい作業を毎回やってるからそれがどうかなって思う。そのライブ前にこれ食べたらもうライブ中ずっと集中できるっていう思い込みを込めてラムネを食べるっていうのが提案です。
います私の友達にも。あそうなんです、あのブドウ糖 100% のラムネしか食べない男の子が今、30秒前
いやー、うん、ラムネラムネとにかくラムネ
とにかくラムネ
始まる前
しいし、ね、ラムネ
だけでいいの。
そうだよ、
なくなった時にこう、うん、行くみたいな、
うん、ライブ中食べるちょっと嫌やだからもうそこは思い込みで
なるほど
食べたし大丈夫集中できるっていう思い込みでどうにかなりきってもらうっていう
一番最初にね、
うん、
あかな終了でーす。
はーいじゃあまあ判定してもらおうかどっちのプレゼンが良かったか。
いいプレゼンだったな。めちゃめちゃいいプレゼンだったんだけど、
うん、
今回の勝者は久保ちゃん
です。やった
やった。
いやでもあの
ラムネしか思いつかない集中
聞いてる人もねラムネのことしか覚えてないと思うのよ
久保ちゃんのプレゼンより
そう
ある意味勝ったかもしれない
ねインパクト大ですから、うん、一番最初でしか食べれないっていうのがちょっとネックなの、
まあね、難しい。
そうライブ中には、
まあ、確かに
対処法にもなんか思い込みしか
思い込みしか
そうでも久保ちゃんの対処法はちゃんとこう音を追うっていう、うん、ね作業がある作業というか、うん、まあそういうのがあるので、
うん、そうベースの魅力をもっと知ってください、う
ん、素敵だと思います。あと弦4本覚えました、ね、
弦4本ですみんな覚えてね、はい、11月11日ベースの日なんですよ。
なるほど
1が4個並んで
弦4本並んでるからね。
これ覚えてください。
はい帰ります。ありがとうございます。
じゃあもう一個お悩み、そうなの、今度私のお悩みをちょっと解決してほしくてですね、うん、まあもうお年玉もらえる時期じゃないですか。
そうですよ。
担当直入に、うん、そうでも私ねお年玉人生で使ったことないんですよ。
それもそれで珍
しくない。今までずっと貯めてて、うん、なんであのまあさすがにもういい大人いい大人というか年になってお年玉を今年ちょっと使ってみたい今年じゃないね来年か、
はいはいはい、
使ってみようと思うんですけど、うん、お年玉の使い道がわからん使ったことないから、うん、なんかそのお年玉の使い道ちょっとどうしようっていうのがお悩みなんですけども、
はい、
ちょっとプレゼンしてもらっていいですか。
いいですよ、はい、どっちかはどっちからいきます？
じゃあ次先に。
あじゃあ中村からじゃあ中村1分半でねプレゼンじゃあ用意スタート。
はい、お年玉の使い道っていうかそのなんか親から言われた教育の一つなんですけどその
教育の一つ
なんか、うんうん、なんか人からもらったお金使うときがなんか形に残るものを買いなさいっていう風に教えられて、お年玉もそうやしなんかこの、うん、なんか形あるもの買ったらそれ使うたびにこの絵なんかあの人からもらったお金で買ったなんかやなっていう。
さっきラムネの話してた人
マジでだからそれでなんか使うときに感謝できるかっていう意味でなんかそういう形あるもの買った方がいいっていうのを親からなんかずっと言われてて、
うんうんうん、
だからなんやろうこの20歳ぐらいやしなんか、うんなんかスーツとかなんか今後使っていきそうなものとかになんかお金使うのがいいんじゃないかなって。
ちょっと使うしね、
うん、今後使うたびにそのなんかお金くれた人のことを思って使えるし感謝もそのたびに思えるからそういった使い道がいいんじゃないかなっていう。
あと30秒ぐらいですまとめに入っちゃってるけど
最悪ラムネ買ってもいいかなって
最悪片付けるの残んねえじゃねえか
ならないよ ね、そうだよね
ダメじゃん真っ向から否定しちゃったまずスーツとかなんか形あるもう広いなざっくりしてんな、まあ、
漠然とするけど
でもスーツっていう意見で言っといて大丈夫ですか、う
ん、大丈夫です。
はいじゃあ3、2、1はい、はい、終了です。
はい終了
OK ありがとう。 はい、OK です。はい、じゃあまだまだいきます、うん、いきますね。じゃあ1分半、はい、よーいスタート。
はい、お年玉なんですが、うん、あの大事なお金じゃないですか、まず、うんうんうんうん、で大事なお金ってその自分の好きなこととか、まあ、それこそ大事なものとかに使いたいと思いません？
思います思います思いますよ、うんうん、
なのでですね、普段買いたいけど手の届かないプレミア品がいいと思います。プレミア品、私は。あの久保ちゃんって確か推しいますよね、うん、
推しはいますね。推しいるわ。
そうなんですよ、私そのことを存じ上げておりまして、あの推しのグッズとかで値段が高騰してるものありません、
う
ん、
あるかもしれへんな。
そう、なんかそういう自分の趣味とか、あのなんて言うんでしょう、コレクターの人たちが持ってる、
あと30秒です、
あと30秒、持ってる、うん、なんかこうちょっと高額化してしまったものとかをここぞとばかりに、
ここぞとばかりに
ここぞとばかりに費やしてはどうかと思うんです。なるほどね。だから自分は実用品というよりかは、うんうんうん、なんて言うんでしょう、
あ、ちょっと特別感、
そうそう、自分の好きなものに、
あ、もう5秒前
使ったらいいと思います。
はい、ありがとう。
はい、
はい、なるほど。じゃあ判定いきますね。
はい、
うんとね、今回は中村これね、あのね、あの親の推しって言われたらもう、うん、親の推し私否定できる。
作戦ですか？
そうそう、
何なんですか？
そこが気になって、いや、うん、でもまあ本当にそうだな、かあの形あるものを思い出すっていうのはすごいいいと思うけど、推し、うん、のプレミア品もちょっと買い形に残るしね。
まあまあ、
そうね、
あのもう推しに感謝毎回するもらった人とお金くれた人と推しに感謝できるっていうので
まあいい
まあちょっと形あるものを買います、とりあえず、ね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、以上お悩み解決プレゼンのコーナーでした。
はい、もうさて早いものでエンディングですけども、は
い、早い、
今回でも今年はまあ最後で、
はい、
10月に始まってもう2ヶ月、
いや、折り返しました、ね、
そうね、
うん、
こんだけやってきて、あのそれぞれのチーム の, あのイメージみたいなのもちょっと固まってきてない、なんか
あるある、
ホットチョコレートはなんか安定落ち着きのホットチョコレートみたいな、うん、あったかい感じの、
ね、
でなんかポップコーンはマジで弾け
弾
け飛んで、弾け飛んであいつら、
うん、いい意味でぶっ飛んで
る、そうそうそう、ね、元気でね、なんかうちら何もなくない、うん、なんか募集というかね、なんかツイッターとかお便りで送ってもらえないでしょうか、ね、
待ちましょう、
カップラーメンってこんなやつらみたいなやつを、
ね、
じゃあそれをイメージを固めることを、うん、あの来年の目標にしよう、
ね、
2021年、うん、
カ
ップラーメンのイメージ
さすがに固まるでしょ
う、そう、
固まるかな。なんか悲しい、ね、なんかそう考えて悲しくなってまあじゃあ来年の目標が決まったところで、
はいはい、
まあ、新年1回目の、ね、放送は、1月6日チームホットチョコレート安定押し付きのホットチョコレートの担当です。はい、地元まるまる水ラジオのコーナーでは京都市北区の観光についてお伝えします。
はい、
はい、でも今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。もうわちゃわちゃ、今日のお相手はチームカップラーメンのメンマ担当、あのお年玉何に使うかちょっと真剣に帰り考えます、久保ちゃんこと久保まなえと、
はい、スープ担当、ライブ前にラムネを食べてライブ中にベースラインを追うまなまなこと鈴木まなと、
メン担当、ラムネをもっと食べようと思う中村こと中村匠
もっと今までも食べてたのか
お送りしました
ありがとう。はい、じゃあそんなね、私たちとまた新年の1月20日にお耳にかかりましょう。せーの、
バイバイ、
良いお年を。